さあ今日のカフェテラスの時間はフリーペーパーハニー、こちら今回秋号になりますけれども、サンダの歴史と文化を書きいただきました、元小学校校長先生ということで勝本厚弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は有馬富士の美ということをお書きいただきましたが、また後ほどこの話はね、ゆっくりお聞きしたいなと思いますけれども、はい、ちょっとまた暑さが戻ってきて、先生は体調大丈夫ですか？
はい、なんとかやっておりますけれども、はい、その老人たちもね、早朝にグランドゴルフをやったりしておりますけども、
早朝にグランドゴルフ、はい、
昼間はもうみんな、ほとんどの方はこう家で休んだりしてると思います。
日中はやっぱり外に出るのはね、
はい、
厳しいですもんね、じゃあもう朝早く、
はい、
まあ、あとは日がちょっと沈んでからという感じですかね、はい、
そうですね、
そうなんですね、先生もグランドゴルフは、
はい、
されて、
村の方々の真似をして、なんとかついていくようなことをしております
そうですか、この間自転車乗ってたりとかね、歩いたりというお話聞きましたけど、はい、まだそういった運動も続けておられるんですね。
そうですね、自転車はね、早朝は夕方ですとね、確かに日照はまだここで暑いと思いますね、ただ自転車ですとね、自動車以上に風にが当たって、
あ、なるほど、
全身に、
で
これでなんとか、このしのげるなというところでございます、気持ちいいです
ね、まあ、安全運転で、はい、お願いします。さて今回のフリーペーパー取り上げていただいたのが、オープニングでもお話しました有馬富士、
はい、
もう三田ではこうおなじみの山ですよね、はい、有馬富士を取り上げていただきました。
まあ、それは一つはね、有馬富士麓の霧は海と見て、はい、海に似たと、まあ、はい、いろいろありますけど、波かと聞けば小野松風と、
はい、有名だね、
これがね、左翼33箇所のこれ護衛かね、
はい、
農村部は今でもね、必ずお盆に、夜に家族みんな、あるいは親類も集まってきて、
はい、
護衛歌を上げております。
ああ、そうなんですね。で、
農村部のそういうことがありますので、今回はなおちょっと皆さん印象に、お残りになるかなと思いましたんです。
護衛歌、私の家はそういうのなかったので、
はい、
なかなかイメージがこうつかめないんですけど、
皆
さんやっぱりこうお盆とかに集まった時に上げられる、
そうですね、農村部ではもう多くそうだと思います。
ああ、そうなんですね。同じ内容を皆さん挙げられるんですか？
はい。
あ、
で、ただ私に近所の音を聞いておりまして、昔の方が、はい、ずっとこの続いてこうやっておられたんですけれども、ちょっとどうかなという感じもありますけれども、まだご栄華挙げておられるうちの方が、ずっと多いと思います。
ああ、そうなんですね。
ただし農村部に置きまして、
多分おばあちゃん家帰った時にしてたかもしれないですけど、記憶になくて、でもなんか集まって言ってたような気がしないでもないなという感じの、
は
い、印象なんですけど、じゃあ今でも続いてる、昔から同じメロディー同じ内容なんですか？
そうですね。
はい、何か譜面とかあるんですか？その
で, でね、一番は紀の国那智さんというのはね、
はい、
紀州の、
はい、
那智さんからずっとこう、続くんですけども、近畿圏全体ね、
はあ、
兵庫京都市が、
はい、
ずっとこう、
は
あ、もちろん奈良和歌山と、これ昔にできたものですのに、意外とこれ近畿圏全体が含まれているのが面白いですね。
面白いですね。じゃ結構な長さになるんですね、護衛歌は。
はい。33番まである
んですね。そんなにあるんですか。
その中でね、この、有馬富士のこの、はい、こちらは、番外と。
番外
なったりね、この
西国33箇所の、はい、
この護衛歌の拠点的な後字本では、
はい、
番外一番、笠野院の護衛歌なってるとこと、
はい、
この一番のトップに書いてある本もあります、
はい、あ、そうなんですね、
どっちもがほんまか、いずれにしても、 別格のこの、
うん、
このお寺のように、でそれが火山法王が、
うん、
この大貴族たちの、はい、トラブル、それに朝廷内でのいろんなこのものを絡んで、
はい、
でこの結局若い時に、
うん、
わずか 2年余りぐらいかでしょうかね、帝位についておられて、はい、ご出家を遊ばされてみたいなことを言われて、ね、
はい、
そういうことに、
ちょっと巻き込まれていくんですね。
巻き込まれて、はい、定義を退かれたんですけど、でその後、
はい、
そういう、あちこちのそういうで、このそれ全部が、火山法王のイニシアティブのように言われてたこともあるんですけど、
う
ん、
はい、
いくらかはその中でこの、それを中高というか、
はい、また別の時代でしょうか、
活性化されて、
はい、
いうことはあるみたいですけども、火山法王だけではないんですけど、ただ、はい、その御栄華の教文みたいなものの中でも非常に重視されてるなということは感じるんです。
重要な方なんですね。
それがこの三段にあるというの
は、
これね、
すごいことですよね。もっと全国に発信していきたいなと思いますね。
そうですね。ただ関東の方はご存じないと思います。
あ、そうなんですか。
ほとんど。文化史のご存じの方はまあよくご存じでしょうけども、あまり知られてなくて、こういうふうに生活の中まで入り込んでるのは近畿圏が主やと思います。
私とても身近な存在ですもんね。で、この、火山法王と、この、有馬富士。
はい、
で今回フリーペーパーの方にはこれは北側から見た有馬富士の写真が大きくね、はい、載っておりますけれども、
でもよく知られて、このいろんな時に三田市に関しては有馬富士が撮ってありますけども、見る限りはすべて南側から
の、
福島大池なんかも背景にして、
そうですね、
で周りの山々もあるし、これは美しいことはもう間違いないんです、
そうですね、
ただその私のような山奥人間からすると、いやそんなこと言わんと北ももっと
美しいよと
注目してくださいよと、
はい、なるほど
いうことで、今回ちょっとこういう書かせていただいたんですけども
、もちろん南側ももうおなじみの姿でね、
はい、
有馬富士といえばということですけど、この北側から見た有馬富士も美しいですね、はい、やっぱりね形もね、
そうですね、はい、で北から見るとずっとこう有馬富士の周りがこう、はい、見えるんですけどもね、なかなかこれとこう定めがたいというか、こういうこの富士山型した山がいくつかあり、見えるんです、
はい、
北からで、
はい、
で方向やら、福島側の山々から見て、あの辺りかなということは、察しはつくんですけど、意外とね、ああいう風な富士山型の山が、
はい、
それに引き続いた北側にも、
ちょこちょこあるんですね、
はい、見えますね、
そうなんですね、でこの景色は、遠い昔こうね、
はい、
誰かは見てるわけで、ずっとこの景色はね、つながっておりますけど、
はい、
で北側から見ると有馬富士の向こう側に三田盆地ですかね、
そうですね、
が見えるんですね、
向こうに見えるのはもう三田盆地の、ただこれややこの日が霞んでおりましたのか、
ちょっと霞んでますね、
霞んで、向こうもこの、そういう風な見えますけども、これはもう明らかに、三輪から三だと、こういう方向にね、
景色なんですね、じゃあ雲海の時期なんかなると三田盆地はこうね、雲海でこう霧の中有馬富士がポコッと出てるっていうの
そうですね、
もう絶景ですね、やっぱり、そうなるとね、
これはね、霧にね、霞んで、
うんうん、
でこれがこの北から見てもね、はい、意外とこのいいんですね、このこういう風な美しい稜線の山が遠くにずっと見えて、
うん
うん、でここにと書いておりますように、真ん中の写真は長坂中学校、
あ、長坂中学校
が見えて、
あ、
はい、
あ、これがそうなんですね、
その左側の遠くに、見えていると、で、いうことで、左端はもちろん福島大井峡
だね、はい、そうですね、
で右側はね、
はい、
この今の撮影場所よりももうちょっと、
うん、
やや北寄りというか、
北寄り
で東本庄寄りのところから、
はい、
映したところですけども、これもやはり、この有馬富士、
うん、
そして、火山院、でね、火山院ね、
はい、
面白いんですよ、私小学校の頃ね、
はい、
学校行き品にね、はい、まあここだけでなくて火山院のに関わる石の碑はたくさんあるんですけどね、
はいはい、
それは丹波からも播磨からもいろんな方からが、はい、来る方が多かってね、これおそらくこの丹波の方から来た方が、
うん、
この有馬富士あたりを見て、さらにこの中山寺やらね、阪神館の方へ、
はい、
行く道かなと思うんですけど ね、そこにね、石の碑にね、
はい、
不破山の院と、
は
あ、私小学校の1年生ぐらいの時にね、はい、家帰って、ね、不破山言うたら何や、家に、
はい、
その頃は90のおばあさんと母親とが おりまして、ね、だから母親とおばあさんが顔を見合わせて、あれは笠の院さんやな言うてね、
はい、
この火山院という言い方でなして、笠の院さんと、
笠の院さんと言われたんですね、は
い、でそれを昔式に金書きして、桑さんの院とこう書いてあったの、
はい、
私小学校の低学年の時に見て、家帰って、お母ちゃんあれなんじゃというふうに、ね、言うたと思います
ね。そうなんですね、
はい、
昔の方はそういうふうに呼んでたんですね、
はい、そういう点から見ましても、これはもう三田の町の人にも、
うん、
北部の農村人、
うん、
住民にしても、
はい、
大変重要な山だったんだなとは思います。
そうですね、その石の碑は今でもあるんですか？
ただ私の見たのはね、どうか分かりませんね。
あ、
ただね、あっちこっちにね、清水さんへ行く、
はい、
ものが、
はい、
愛知区にもあります。
あ、そうなんですね。
で清水さん、中山寺、
うん、
そして火山院、
うん、
昔の人の発音でおそらく笠の院さん、
笠の院さんで、
で空書きすると桑さんの院、
桑さんと、はい、
で院というのは、そういうご出家になられた皇族、
うーん、
ウールネ、ね
ね、
そういう表現として、
なるほど。
だいたいその何々の院に言うたら上皇さんのことになりますよね、そういうことで、昔は笠の院さんと言われていたと思います。
そうなんですね、はい、石の碑があったんですね、
はい、
それをこう道しるべにこう皆さん、はい、まあ、当時は歩いてですよね。
そうでしょうね、お参りするみんなね、
結構時間とかね、日数とかかかりながら、
そうですね、
お参りされてたんですね。
だから それは丹波の方々がこっちへ来られる場合も、そういうふうにして来られて、私の見た石の日のとこも現在の国道じゃありません。で、現在の国道に沿った側道もあるんですけどね、江戸時代から、それよりも、火山院へ行く近道が、やや、南東、東南東寄りに、作られていて、そこを、丹波の人たちが来て、そのような、巡礼参用にあったんだと思いますね。
その道は今はもうないんですか？
いや、今もあります。
残ってます。
そういうものはね、大体がこの農村の中の主要な農道として。
あ、そうなんですね。
残っております。
へえ。じゃあそこを歩いてみるのも面白いですね。
そうですね。
昔の巡礼の道をこう、歩いてみるのもいいかもしれない。じゃあそういったところもまだ残ってると。
そうですね。
ということなんですね。で、今回この有馬富士ですけれども、有馬富士だけがポツンとこうある山ではないんですね。
ないんですけどね、ただ南側から見るとね、この写真、これ北側ですと、南側からいると独立峰によって見えます。
はい、見えますね。
特に福島大池の背景として、非常に整った美しい稜線が左右に、
広がってますもんね。
昔の人が、富士と呼んだはずやなという感じがしますね。
綺麗ですね。南から見るとそういう風に見えますね。はい、で、北から見るとこうちょっと連なってる感じが、ありますけどもね。
で、結構この山の連なりも、若干少し離れたときに南側から来ると独立峰の、非常に美しいっていう稜線、で、ただ方向を変えますと、結構その近くにも大きな山もあります
ので、
ちょっと見えにくい場合もありますが、
これはこう辿っていくとどこかにつながって、北の方につながっていってるんですかね。
はい、北の方に断続的に、山脈上でなくて、キレキレの山脈みたいなね、感じのものがあって、で、これ直結ではありませんけれども、三田の山というのは、川を挟んで、このね、こう広野から青野川があって、青野ダムがございますでしょ。
ありますね。
で、青野川の、青野ダムの、西側は、本庄村ですから。
本庄村。
本庄村。須磨田というところを越える山があり、右側にはこの青野から通南部があって、で、その間をこう越えていきますと、今度は小野の谷に、
なるほど。
で、小野の谷の川は黒川と、
黒川、
で、そこからずっと南へ流れて、それも今青野ダムへ
注いで、なるほど、つながってるんですね。
で、そこからずっと小野落原の谷を越えて、もうちょっと登ると孟子に登る、
孟子に行って
というような、それから三田の北部の自然の美しさというのも、ニュータウンの方々なんかにもね、また味わっていただけたらいいなという気もします。
そうですね。もうすぐね、紅葉も始まってきますので、ぜひそういったところも合わせて、三田の自然を満喫してほしいですね。
こう高平谷に行きますと、初火山、それから大船山というような、これは結構高い山が、
大きな山あります
ね。初火になりますと、これは高平というよりは三輪とも言えるし、そういう有馬郡の入り口とも言えるような、非常に面白い、ところですけども、大船山になりますと、これはもう、高平台の、主要法という感じで、
そうですね、そびえてますもんね。身近なところにそういった自然をこう満喫できる ね、三田はいいところです
ね。三田の北部はね、そういうふうに東も面白い、西も面白いというふうに、はい、なってます
ね、北も面白いし
、ね、そうですね、
あちこち巡っていけますね、はい、ぜひこの有馬富士をまた中心に巡っていただきたいなと思いますね、
はい、
で今回は有馬富士の美ということで、取り上げていただきました。ぜひ、はい、ハニー FM のフリーペーパー秋号、ボリューム71に掲載されていますので、この冊子よりも勝本先生は前の、冊子の前の段階から書いていただいておりますのでね、74回。
どうも。
すごいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回も楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。はい、今日のゲストは、三田の歴史と文化をお書きいただきました、勝本篤弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。